突然、久慈の岬ということで、ここに遺産でやってきたんですが、子どもたちが多すぎる感じがしたので自社隊が今日は朗読もそうだし、今日は子どもと共に捧げる岬と聞きました。そうだというので、福音その後の聖書読まれる間に、準備してきたことを編集し直しました。一生懸命さて困った、どうしたもんかと思いましたが、今日のお話は挨拶による宣教という新しい宣教を皆さんにお話ししたいなと思ったんです。で、子どもたちに早速聞きますが、今聖書福音書を読んだ神様はどこの国から来たか知ってますか？はい、一番右の人、あなた。そうそう、横を見た人。その次の人。そうです、さすが朗読した人だけあるね。韓国のお隣の韓国から来た神様ですね。韓国ではおはよう、こんにちは、こんばんは、何というか知ってますか？はい、次の人。え、まだ知らない。はい、言ってごらん。知らない。失礼ね、神様にね。アニョハセヨと言うんです。綺麗な言葉です。難しい漢字を書くそうです。日本語で言えば安寧という漢字です。安寧というのは安心の安だから分かりますね。安らかな日々って分かりますか？何もない平和な日々って意味ですね。平和と言っていいでしょう。だからアニョハセヨは平和がありますように、あなたに平和がありますようにという意味のようです。後で確かめてください、神様にね。素晴らしいなと思います。朝昼晩会う人に平和を、あなたに平和を、ね、まるでこのイエス様の挨拶と似てませんか？前の日曜日は、今日はルカからのお話ですが、前の週はヨハネでしたね。一生懸命聞いてくれるのも子供ですが、妨害するのも子供ですね。手ごわいです。ちょっと番組の途中でどこまで行ったか忘れましたが、あ、そうだそうだ、前の日曜日はですから弟子たちがイエス様をもう、見捨ててというか、そういう怖さと自分たちも捕まえやしないかという、そういう怖さもあったんでしょう。静かに部屋の中でしている時にイエス様が現れておっしゃった言葉は何でしたか？はい、じゃあ弟子たちにイエス様が現れて何とおっしゃったでしょうか？あんたらはよくも私を見捨てたなとおっしゃったでしょうか？はい、今日は子ども番組ですから、はい、イエス様が最初に弟子たちにおっしゃった言葉です。復活した後、それはあなた方に平和があるようにという言葉です。韓国の皆さんと言葉が似てるでしょう。平和があるように、でこの言葉はイエス様、日本語では長いんですが、イエス様は一言おっしゃったようですよ。シャローム、シャロームの歌も知ってますか？そのうち練習してください。シャローム、神様の平和、イエス様はシャロームと弟子たちにおっしゃった3回。そして今日のこのルカの福音でも、みんなの真ん中に立って、みんなというのは弟子たちですね、はい、弟子たちは怖くなったのでイエス様を知らないと言って、私たちはイエス様を知りませんと、大事なイエス様を裏切った人たちです。その弟子たちが集まっているところにイエス様が来られた時におっしゃった最初の言葉は、 あなた方に平和があるように、怖がらなくてもいいよという意味でしょうか。まあ、平和があるようにシャローム。でもこのシャロームという言葉はイエス様の国では普通の挨拶として、私たちがあおはようございます、アニハセヨというのと似たよ、同じように普通に挨拶の言葉でとして使っている言葉なんだそうです。でも今日のイエス様のシャロームは普通の挨拶ではないような感じがします。特別な思いを持って弟子たちにシャロームとおっしゃったんじゃないでしょうか。まあ、私たちには想像できません。十字架にかけられるほど悪いことしたこともありませんし、人々から罵られて鞭打たれたこともありません。その原因を作ったというか、そういう私を見捨てたお友達がいたり家族がいたりしたとしたら、もうその場で私は怒りに燃えて、なぜ助けてくれないかと恩知らずと思うでしょうね。イエス様はちょうどそういうことでした。助けてほしかった時に誰も助けてくれなかったという中で、この十字架にかけられたわけですね。で、弟子たちも、あんなにお世話してあげた弟子たちも見たら誰もいません。自分だけ。イエス様もがっかりしたと思います。そういうイエス様のがっかりした気持ちは、十字架の上で父をあなたに委ねます、委ねますというのはもうみんなお任せしますという意味です。みんなもあなたがいいようにしてください。弟子たちもどこ行ったか分かりません。私は一人だけです。あなたがいいようにしてくださいと、イエス様はお父さんである神様を見捨てなかったんです。唯一お父さんあなただけですと言って息を引き取られた。ですから弟子たちに対してイエス様はどんな気持ちでいたか分かりません。普通私たちなら、ああしょうがない弟子たちやなと思うかもしれませんが、この弟子たちからこの教会が始まりました。私たちの始まりは大したことないんです。ですから私たちが大事にしたいのは、自分は大したことないという言葉を言わないことです。分かっていることですから。あんまり大した信者じゃありません。クリスマス信者です。それも分かってる。大したことない。それよりもイエス様ってすごいよねって、あの一人になった時でも神様を捨てたりしない、あのイエス様すごいよね、すごいよねと言ってる方がずっといいんです。それで私たちは一日何回挨拶しますか。そう、はい、数えた人、君、一日何回挨拶しますか。何種類の挨拶がある。まあ、たくさんあっていいんです。はい、一つは朝にするお挨拶、おはようがあるでしょう。それからこんにちは、こんばんはでしょ。なんで3つもするんですかね。韓国みたいにアンニョンハセヨ、寝るときもみんなそう言えば一発で済むんです。なんで3つ。考えました。なんで3回もおはよう、早いって書くんでしょ。全然面白くありません。当たり前です、朝になったんだから。昼に おこんにちは、ま、でもよく考えたらですね、これこそ日本人 の特質かと思われました。3つもするんです。朝起きた時におはようございます。何時に起きるでしょうか。あ、この人たちはまだ小学生。お、朝何時起きますか。9時もう学校始まってるよね。6時、7時、ね、7時起きたらお父さんお母さんに何と挨拶しますか。おはようございますって言うんです、ね、子供でもみんな言うんです、おはようございます。 私たち大人はこれからですね、復活祭を祝った私たちはこれからこんなふうに理解したいと思います。神様はこうして朝を迎えてくださったことありがとうございます、よかったです。その気持ちをまず神様に言うんです。神様おはようございます、今日も一日くださったことありがとうございます。まず一応神様に、二つ目がお父さんお母さんにおはようございますって言うでしょ。お父さん僕今日こうして朝を迎えることができました、嬉しいです、一日頑張ります、そんな気持ちを込めて言うんです。おはようとかっていうんじゃありません、ね、おはようございますってのはそういう気持ちなんです。今日も一日いただいた皆さんよかったですね、おはようございます。そして三つ目が、ね、まあ、朝起きて神様に、そしてお父さんお母さんに、二つ目、三つ目は一番素晴らしい、あの、まあ、朝の挨拶というか今日のこのミサでするミサの平和の挨拶なんです。これはまさにシャロームです。あ、まだ三つの挨拶の途中まで言いましたから、お昼になりました、ね、お昼に過ぎたらカーンってなったらお昼、それでお昼になってもおはようございますじゃあもう遅すぎるんです。だからこんにちはって言うでしょ、言わなくても分かってます、こんにちはお昼です。なぜお昼にもこんにちはって別の言葉で言うんでしょうね。神様からいただいたこの一日がもうお昼になりました、いかがですかという意味なんです。国語の先生が違うというかもしれませんがここだけの話してください、ね、もうお昼になった、ちゃんと宿題してるという言葉ではなくて、どうですか、もうお昼になりました、そして一生懸命働いたり勉強したりしているうちに夕方になったんです、まあ、何時から夕方というか分かりません、暗くなってもおはようという人はいません、暗くなった時にこんばんはなんです。ああもう夜になりました、一日がもうすぐ終わりますが、ね、大丈夫でしたかこの一日は。時々もう一つ言う時がありますね、みんな集まっててお酒飲んだりしてる時に先に行く人、え、ちょっと先に失礼します、じゃあおやすみなさい、え、まだ8時9時、ね、寝るのは帰ってから10時頃寝るかもしれませんが、それでもおやすみなさいと言ったりします。それも素晴らしい習慣だと思います。寝るわけじゃないけれども、ね、部屋を出ていく時とか皆さんにおやすみなさい、お先に失礼します、私たちのこの心遣いに満ちた3つの言葉だと発見し気がつきました。ああなるほど、そんなふうに普通私たちはおはようございます普通に言うんです、イエス様もシャローム普通に言ってた、でもこの言葉を進化させたのがイエス様のこの復活の後のシャロームと思われます。それはこの裏切った弟子たちに許しの言葉をくださった。実際このシャロームというのは、神が共にいてくださるとはなんとこんなにも平和で安心なことかという意味なんだそうです、ね、普通にシャロームと皆さんが言ってますが、それは神様がいてくださるってこんなに素晴らしい平和のことでしょうか、そうですよねという意味のこもったシャローム、普通の挨拶なんだそうです、まあ、いちいち考えるときに、いや話すときに、シャロームという前にこんなことを考えるでしょうか、考えません、おはようございますというときに朝起きた神様に感謝したかしなかったか考えません、普通に言っていいんです。けれども私たちが何気なく言っている言葉には実はそういうずっと昔の人たちが受け継いできた心遣いがあるんじゃないか、イエス様の国だったら神様に対する心遣い、神様が共にいてくださればこんなにも安心でこんなにも平和なことってないですよね、シャロームなんです。皆さんがこの言葉をそのままお互いに言いたいぐらいですよね。ですからそういうわけにいきませんので、今日はミサの中で主の平和とお互いに言います。何気なく気分が良くても悪くても主の平和、主の平和、ある国で握手したりして回って大変騒いだりするわけですが、そうしたくなるほどに主の平和、シャロームなん、まあ、今日 のですから平和の挨拶はもう教会お御堂中 握手して回って挨拶しましょうというわけじゃありません。本当はそうしたらいいと思います。主の平和、手を握られたくない人もいるかもしれませんが、あの人とは昨日こんなことがありました、私は今まだ引きずってます。まあいろんなことがあっていいんです。教会の始まりがそうだったわけですからいいんですが、私たちの切り替えが大事なんです。この信仰というのは切り替え、それがいつまでもできない、それがブブーなんです。切り替えって分かりますか？お父さんが厳しいことばっかり言う、嫌だなお父さんはと思うけど、いやお父さんも悪くないみたい別の考えになることなんです。別のいい考えになったり、いい気持ちに変えられることなんです。とても大事なことなんです。日曜日ごとに私たちは信仰宣言します。これが切り替えなんです。もう一度やろうとする、それが私たちの信仰の姿です。 120% 間違いなく一直線に生きる必要はありません。できません。人間ですから、しょっちゅう間違う、しょっちゅう喧嘩する、しょっちゅう誤解し合う、罪を犯し合うんです。いいんです。それでダメと言ってもできませんから、もともとそうなんです私たちは。しかしこの切り替えです。いつまでも許せないって信者ありえません。シャロームなんです。私たちが送る言葉はただ一つ、お互いに許し合う気持ちがもともとあって、認め合う気持ちがもともとあって、忘れるから私たちいろんなことをする。でそれを思い起こすんです。これが信仰の姿です。悪いことをしない、間違いを犯さないって信者ありえません。それは幻想です。そうなったらいいなという憧れにしか過ぎません。信仰は憧れがなければ味気ないものになります。この憧れを幻想と思うか、あ、すいません、つい子供たちのことを忘れて難しいことをいっぱい使いましたさっきの挨拶のことだけ覚えたらいいです。おはようございますはシャロームなんだよ、こんにちはもシャローム、今日はシャロームシャロームと言いながら帰ってくださいねそれだけでいいんです。で私たちはいつもそう言ってると気持ちがそうなっていくんです。だんだん練習しないといけません。いい言葉をいっぱい人にも自分にも言い続けるんです。一番いい言葉が主の平和なんです。ミサの時のそれが一番完成された挨拶、まあそういうことで私たちもこの挨拶による宣教、新しい福音宣教というのをよく言われますね。私たちがどんな思いで挨拶を交わすか、毎回毎回